それでさらに驚くのは、この先生は今度はこの剣道部を強くしたという実績を買われて、当時千葉で最も荒れた中学校があったんですね。そこを私取材に行きましたけど、600人のマンモス中学校でもうめちゃめちゃ荒れてて、ガラスは割れてるね、ゴミはもう散らかってる、机は壊れてる、椅子は壊れてるみたいなもんですよね。そういうもう本当に荒れに荒れた中学校に転勤になるんですね。要するに今度は君この中学校を何とかしてくれって話なんですね。で当時この先生まだ30代です。でこの中学校に行って約1年半か2年ぐらいで、この中学校を実は立派な中学校に変えます。学校改革を見事に果たします。でその取っかかりがやっぱりこの剣道部からなんですね。で剣道部はもう幽霊クラブで、誰も出席、まあ要するに機能してなかった。この幽霊クラブの剣道部をまず取っかかりにして、この剣道部の立て直しを図る。それからこの中学校の生徒の中に数名、まあ本当に5、6名かな、全ての先生から見放された生徒たちがいるわけです。要するに俗に言う落ちこぼれというふうにレッテルを貼られた生徒たちがいるんですね。まあダメ生徒で、この子たちに実は注目して、この子たちを何とかしようというふうにこの先生はまた力を尽くすんですね。当時まだ33歳ぐらいです、この先生で。最後はこの生徒たち、このダメ生徒と言われた生徒たち、もう無気力無感動ね、こういう本当にこういう学校の授業も出ないみたいなね、たまに学校に出てきても遊んでるみたいな生徒たちが、実は最後は推薦で高校に入るんですよね。本当にいい生徒に生まれ変わるんですよ。これ私はもう実際に取材の時にこの子たちとも会いました。いい生徒たちです。だからそのやる気に火をつけたということですね。それからこの剣道部なんですが、剣道部をもちろんこの先生立て直して、名門中学校、千葉でいう名門中学校を実は 5-0 で圧勝するんですね。でさらにすごいのは、この中学校の2年生ってことはまだ剣道部に入って市内を持って2年間しか経ってない、2年間弱でしょうね。2年生が名門中学校の3年生を任すんですよね。これくらいのなんつうんでしょうね、その結果を出したんですね。ですからやり方は同じです。やはりその実技一辺倒じゃなくて、お話です。ジャンキ流哲学をずっと生徒たちに話して聞かせて、日常生活で自分を律することの大切さを教えたんですね。で当然剣道部の子どもたちは剣道を強くなりたいがために、日常生活で自分たちを律する、挨拶をするとかですね、約束を守るとか、遅刻をしないとか、掃除しろって言われたら掃除もきちんとするとかね、そういうことをそのちゃんとやったわけですよ。そういうことによってこの子たちは実は強くなっていったのは、ちゃんとできてる自分を信じれるんですよね。ちゃんとできてる自分を信じれるから、道場に行って相手が強そうに思えても堂々としていることができるわけですよ。それまでのこの子たちはやっぱり名門中学校の剣道部が目の前に来るともうそこで負けるんですね。心が、いや強そうだなと思った瞬間にもう負けてるんですね。ですから心が強くなった、物おじしなくなった、向こうから先生の顔が見えたらおはようございますっていうことが言えるぐらい の心の強さを持ってきたことによって、多分恥ずかしさも全くなくなってね、物おじしなくなった、その心の強さで技術力の未熟さをカバーできた、それによって剣道部が強くなったんですね。ですから勝負事はやっぱり一番大事なのは、技術は大体匹敵する相手も互角のレベルがほとんどなんですが、心の強さが実は勝負の分かれ目になるわけです。ですからその心を鍛えたことによって、青山先生の剣道部の生徒たちは強くなっていった、これはすごいことであろうと思います。ぜひ皆さんも日常生活で自分を律するということにまず着目してください。これは生事大事の区別はないということにもつながっていきます。大概の人は、小さいことはいいじゃないかと、 そのくらいのことはもういいからほっとけってね、大きいことの方に目を奪われますけども、生じ生じの積み重ねが、大きな出来事につながっていくわけです。ですから、小さいこと大きいことの区別はないんだよ。生と俗の区別はないんだよ。練習本番の区別はないんだよ。生と死の区別もない。こと楽の区別もない。ということで、生じ大事の区別もないんだよ。日常生活と、練習の区別もないんだよ。ということに、まず気がついていただければ幸いでございます。この続きはまた来月お届けします。お話は林田明夫でした。